今朝皆さんと見たい御言葉は前回と同じテモテへの手紙第一三章です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。私たちは先週から御言葉が描く霊的リーダーの姿について改めて学び始めました。その続きを今日も一緒に考えてみたいと思うわけですが、その前に一つの状況を思い描いてみてください。皆さん、ある日それぞれがずっと心待ちにしていたレストランに行くことが叶ったとします。ネットで入念に調べて多くの人にお勧めされていたお店に着くと、まず壮大な店の外観が目に入ってきました。写真で見てた以上の凄さに圧倒されて、ワクワクしながら店に入ると、もちろん内装もすべて豪華でした。テーブルも椅子も一枚の皿ですら綺麗に揃えてあるわけです。また何より運ばれてきた料理、それはどれも素晴らしいものでした。今までに食べたことがないような一番の味だったわけです。すべてが最高に思えました。でも一つだけ問題がありました。店員の接客があまりにも悪かったわけです。メニューは放り投げるかのように雑に渡されました。終始機嫌の悪いそんな態度で、挙句には厨房から他の店員と談笑する声や、来ていたその客のことを悪く言うようなそんな言葉までも聞こえてきたりしました。さて皆さん、こんな状況になったとすれば、果たして皆さんはこのレストランに再び行きたいと思うでしょうか。多分全く思わないですよね。いくらその店の雰囲気が素晴らしくて、なされたその食事というものが美味しかったとしても、そこで働く人の対応が悪ければ、それによって全てが一変してしまうことがあります。その場で仕えている人というのは、その店全体の印象に非常に大きな影響を与えたりするわけです。私たちが今日御言葉から一緒に考えていきたいのは、そんな使える人たち、特に教会の霊的リーダーである執事と呼ばれる存在です。ご存知の通り、私たちは今教会として新年度の長老と執事を吟味する、そんな時を持っています。神様が喜ばれる教会を私たちが共に目指して成長し続けていくために、改めて神様が求めているその霊的リーダーの姿について御言葉から見ているわけです。先週長老について見ました。先週見た長老も大きな役割責任というものを負っていました。でもそれと同時に、今日見ていく執事も非常に重要な務めを教会にあって担っていました。使える人である彼らの働き、またその態度や振る舞いというものは、同じように教会全体にさまざまな影響をもたらすことになるわけです。じゃあ皆さん、そんな執事と呼ばれる存在が一体どんな存在なのか、御言葉から今一度考えてみましょう。今日のテキストは最初に開いてもらったこの第一テモテの3章、特に8節のところから13節です。そしてこの部分を中心にして、先週と同じように2つの質問に一緒に答えてみたいと思います。一つ目の皆さん質問、それは執事とはそもそもどのような存在なのかということです。考えてみてください。執事とはそもそもどういう存在なんでしょうか。二つ目の質問、二つ目は執事とはどのようにして選ばれるんでしょう。この二つの質問を念頭に置きながら、まずは今日の箇所を 先に一度見てみましょう。御言葉をお読みしますので、8節のところからよく耳を傾けてみてください。執事もまたこういう人でなければなりません。金言で二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、聖なりを貪らず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。まず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ執事の職に就かせなさい。婦人執事も威厳があり、悪行を言わず自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。というのは、執事の務めを立派に果たした人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。では早速一つ目の質問から考えてみましょう。執事とはそもそもどのような存在なんでしょう。このことを正しく理解する上で、まず鍵になるのは当然この執事という言葉の意味です。今見た8節や12節のところの冒頭に登場していた執事と訳されている言葉ですけれども、これにはもともとしもべとか使えるものといったギリシャ語が使われています。しもべとか使えるものといった意味を持つギリシャ語が使われています。しもべとか使えるものです。例えばこの言葉はイエス様が一番最初に奇跡を行ったあのカナの結婚式の場で給仕していた人たちを指して用いられたりもしました。ヨハネの2章の5節から9節と9節のところに、ヨハネの2章の5節と9節にこんなふうに書いています。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。って結婚式で手伝いをしている人たち、この言葉は今私たちが見ている執事と同じ言葉が使われていました。またそれ以外も、例えばこの言葉の動詞形は別の形、別の場所でも使われて、病気を癒されたペテロの姑がイエス様をもてなす様子にも使われていたりしました。マタイの8章のところを見てみると、マタイの8章の14節と15節にこんなふうに記されています。それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。って、病気を癒されてその姑のがイエス様のことをもてなしていました。このもてなすという言葉も今私たちが見ているものと同じものが動詞形で使われているわけです。するとどうでしょう、この言葉が持っているイメージというものを少しつかめますか。執事と訳されるような言葉というのは、食卓を準備することも含めて幅広くさまざまな場面で誰かのために使える人を意味するものでした。食卓の準備用意、それももちろん含みますけれども、幅広くさまざまな場面において誰かのために使える人、またその行為というものを意味するものでした。他の人が抱えている文字通りいろいろな必要というものを満たそうとして使える、奉仕する、そんなものの姿を表していたわけです。ですから簡潔に言えば、皆さん羊ってどのような人ですかって、文字通りいろんな人の必要を満たそうとして使えている人でした。使えるという働きを教会の中で公に行っていた霊的リーダーこそ執事だったわけです。実際パウロも先週見た監督と並べて執事に触れていました。ピリピの1章のところを見てみると、ピリピの1の1のところにこんなふうに出ています。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また 監督と執事たちへって。ですから執事というのは監督長老とともに神様の教会を世話する大切な務めを与えられた存在でした。使える人として正式な肩書きを与えられた公の存在だったわけです。ただ今気づきました。私は公のという言葉をあえて使いました。というのも教会の中で奉仕の働き、使える働きを担っているのは何も羊だけではないからです。忘れてはいけません。教会って何です？教会というのは舞台の上で数人の演者が活躍しているのを見る、そんな演劇やミュージカルではありません。私たちはみんな周りで取り囲んでいる、周りで取り囲んで楽しんでいる観客ではありません。言葉は確かに、全ての信仰者が例外なく使えるものとして今を歩んでいるんだということを教えていました。さっき見た同じ使えるというギリシャ語を用いてペテロもこう述べていたわけです。第一ペテロの4章の10節を見ると、第一ペテロの4の10にこう書いています。それぞれが来ました、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさいって書いてましたよね。ペテロはここで教会の監督や執事だけが賜物を用いて使い合いなさいとは言ってませんでした。やる気のある一部の人たちだけが熱心に奉仕しなさいとも言ってませんでした。彼は全ての兄弟姉妹たちに向かって、皆さんって互いに使い合いなさいと命じてたわけです。要するにリーダーであろうとリーダーでなかろうと、神様と人とに仕えていくということは信仰者にとって一人一人に与えられた責任でした。互いに助け合って互いのさまざまな必要を皆さん、私たちが神の家族として満たし合っていこうって補い合っていこうというのは例外なく全てのものに求められていた神様からの皆さん大切な務めだったわけです。皆さん、そうやって私たちは今を歩んでいます。そして想像できます、長老の時と同じです。使えるものとして全てのものが歩んでいる、その中にあって忠実に仕えていて人々の模範になっているようなものが、そのような成熟したものが周りから認められ、公の執事として教会で働くようになっていくということです。ですから執事というのはなんかすごい才能を持った特別な人ではありませんでした。使えるものとして忠実に歩み続けている、皆が使えるものとして歩んでいる、その中で人々が模範にすることができる、そんな人物だったわけです。それこそが使えるものとしての模範を通して人々を導いていこうとする霊的なリーダー、執事と呼ばれる存在でした。さて、ここまで聞いてきて、ある人は思ってるかもしれません、執事が人々の必要を満たす、そんな存在、そんな人物だということは分かりましたと。でもじゃあ具体的にはどんなことを教会においてやるんですかって、実際のところは教会で執事は何をするんでしょうかって、もしそんな疑問を抱いたのであれば素晴らしいことです。そしてその答えは、残念ながら私たちはこれですと一つピンポイントで挙げることはできません。というのも御言葉の中にそのことは明白に記されていないからです。執事はこれとこれとこれをしなさいって、そのように御言葉は具体的な働きの内容を教えているわけではありません。だからこそ教会によって執事に与えられている務めとか責任というものは違いました。浜田聖書教会の執事と別の教会の執事を考えたときに、その執事たちが負っている責任や働き方というのは違っていたりするわけです。ありとあらゆる形で執事は教会に 仕えていこうとするわけです。でもそれと同時に、私たちが聖書を見るとき、私たちは羊の働きというものがどんなものかを理解するのに、少なくとも3つの重要な要素を見て取ることもできます。具体的には分かりません皆さん、でもすごく大切な羊の働き、それがどんなものかを私たちは3つの要素から見て取ることができます。一体どんな要素なのかって、そのことを考える上で鍵となるのが、ちょっと別の箇所に飛びますけど、使徒の6章のところを見ていただくと、聖書を持っていれば使徒の6章を見ていただくと、見てください。使徒の6章のところです。もちろんここには羊という言葉そのものは実際には出てきません。でもこの箇所に登場している教会に仕える者たちの姿、その姿を通して私たちは今の羊の在り方というものも考えることができます。どういうことか、まずちょっと御言葉見てみましょう。一節からこんなふうに続いていました。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者ニコラを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。そこで使徒たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったって。ここまでです。さて皆さん、ここに私たち3つ羊の働きを理解する上で大切な要素を見て取ることができます。まず一つ目は、羊は長老の働きを助ける存在だということです。羊は長老の働きを助ける存在だということです。少し思い出してみてください。先週一緒に考えましたが、霊的なリーダーである長老に与えられていた重要な責任、皆さん何でした？それは御言葉によって人々を教え導くことでした。自分たちの知恵や考えじゃなくて、御言葉の権威によって教会を偽りや罪から守ったり、愛を持って養っていこうとするわけです。そして長老はその責任を負っていること、その務めを担っているからこそ、日々に御言葉を学んで、そして祈りに時間を費やすということが欠かせませんでした。気づいてほしいのは、皆さん、この責任というのは最初から何も変わっていないということです。教会ができたその当初も、当時の教会のリーダーたちに託されていたその大切な務めというのは、御言葉と祈りに専心することでした。だからこそ当時のリーダーであった十二使徒たちも、この箇所ではっきりと口にしてたわけです。特に皆さん2節のところ、4節のところに書いてましたよね。2節でも言ってました。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんって。4節でも、私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますって。もちろん勘違いしてほしくないのは、使徒たちはここで何も食卓に使えることを下に見ていたのでも、自分たちはもう使徒になりましたと、だからもう人々には使えませんということを言わんとしていたのでもありません。そうじゃなく、彼らはただ自分たちが最も優先すべきものを明白にしていたに過ぎませんでした。教会の霊的リーダーにとって 御言葉と祈りに時間を費やすということは絶対に欠かすことができないものですよと訴えていたわけです。その時間を他のものと置き換えたりないがしろにすることは絶対にできませんと、そう彼らは考えていたわけです。でもまさにその通りだと思いません？少し考えてみてください。例えばレストランのシェフがいたとします。そのシェフは自分のレストランの例えば内装を考えたり、メニュー表の中身を見栄えの良いものにしようといくらでも時間を費やすことができます。店にやってくるお客さんたちは店の雰囲気であったり新しい飾り付けとかそういったものを見て喜ぶかもしれません。でももし他のことで忙しすぎて肝心の料理に時間を費やすことができずに出す料理がまずければどうです？結局は誰も喜ぶことにはならないわけです。同じように教会のリーダーである長老もいろんな教会の働きというものをなすことができます。でももしそれらに時間が取られてしまって肝心の御言葉と祈りに費やす時間がなくなってしまえば、その長老は自分に与えられた神様からの責任を果たすことができなくなります。そして皆さん、そして教会を教え養うその存在が御言葉によって養われていなければ、養われる側の羊にとっても何の助けにもなりません。そしてどんどんどんどん御言葉が減っていけば、次第に教会の土台であるその御言葉から離れていって群れは弱くなっていくわけです。当時の人たちはそのことをよく分かっていました。だからこそ何をしたかって、彼らは最も優先すべきところに自分たちが専念できるようにと使える者たちを立てたわけです。それが執事に与えられた一つ目の重要な役割でした。どちらが優れているというようなそんな話ではありません。長老の働きを助けて長老と共に教会の人々を使えることによって導いていこうとするわけです。でもそれだけではありません。二つ目に執事の働きとして考えられる大切な要素、それは執事は教会の一致を守る存在だということです。執事は教会の一致を守る存在だということです。ちょっと改めて今見ている使徒6章の状況を思い浮かべてみてください。こんなふうに一節にも書いてましたよね。一節のところを見てみると、その頃弟子たちが増えるにつれてギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざれにされていたからであるって。この時の教会には非常に大きな問題というものが起こってました。使徒の2章のところで教会が誕生した後、急激に多くの人たちが教会に加えられていく、その中でギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人の間に争いというものが発生してたわけです。毎日の配給で一部の者たちがないがしろにされ、その必要が満たされていませんでした。容易に想像できません？教会の中で人々の間で不満が高まっていました。ある人たちは、なんであの人たちは自分にはくれないんだろうとか、そういったことでいろんなことで言い争ったり、隠れたところで不満や不平、陰口というものを口にしていたかもしれません。言い換えると、皆さん、使徒の2章で始まったその教会が一致というところにおいて問題を抱えるようになってたわけです。一致というものが危険に脅かされていたわけです。当然当時の使徒たちはその問題を解決する必要がありました。だからこそ何をしたかって、彼らは群れの一致を守るために使える者たちを立てたというわけです。人々の抱えている必要を見出して、それを満たしていくことで教会の一致を守ろうと そう励むこと、それが羊に与えられた2つ目の重要な役割でした。そしてもう一つ、3つ目に羊の働きとして考えられる要素、それは羊は奉仕を通して御言葉の働きを推し進める存在です。3つ目は羊は奉仕を通して御言葉の働きを推し進める存在です。推し進める存在です。これまで一緒に見てきたように、確かに羊というのは長老の働きを助けて、一応守って、そして人々の必要を満たすという、もうそれだけでも大切な役割を、大切な務めを担っていました、担っていました。そしてそんな使える者たちが彼らの働きを皆さん忠実に成していくのであれば、結果としてこんなものが生まれるんだと言われるわけです。それが起こっていくわけです。それが最後の7節のところに記されていました。ちょっと7節のところを見ていただくと、こんなふうに書いてましたよね。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったって。何が起こってます？何が起こっていたかは明白ですよね。長老が、人たちが御言葉と祈りの働きに先進することができたからこそ、その御言葉がますます広がっていき、その結果キリストを信じる数多くの者たちが起こされていったというわけです。しかも書いてましたよね、ここに多くの祭司たちが次々に信仰に入ったって。ユダヤ教を熱心に信じていた、そんな祭司たちでさえ次々にキリストを信じる信仰へと入っていくことになったわけです。人を救うことのできる、その福音の持っている力というのはすごいものでした。でも同時に皆さんに目を留めてほしいのは、その御言葉の力強い働きの裏側に、それを忠実に支えようとしていた使える者たちの働きがあったということです。後ろで支えていた人たちがいました。だからこそです、教会には奉仕の働きを忠実に成していく、そんな執事の献身さというもの、献身な働きというものは欠かせませんでした。一見それが食卓を用意するといった小さなことに思えるような奉仕であったとしても、大きな目で見てみれば、その執事たちの献身的な働きは御言葉の働きを推し進めることにつながっていたというわけです。もちろん皆さん、たとえ羊という肩書きがなかったとしても、私たちが互いに使い合っていくとき、私たちはこのことを覚え続けることができます。私たちが互いに使い合っていくのは、何も私たち自身が満足するだけではありません。私たちが満足するのではなく、私たちを救い出してくださったその主の素晴らしさを述べ伝えていくために、言葉を通して証を通して述べ伝えていくために、私たちは互いに使い合っていくわけです。でも何より、忠実な奉仕を通して、そうやって御言葉の働きを推し進めていくこと、それが執事に与えられていた三つ目の重要な役割でした。さて、これでどうでしょう。一つ目の答え、質問の答えがより理解できたでしょうか。神様が教会に与えたその羊とはどんな存在かって。答えは、この霊的リーダーは長老の働きを助けて、長老と共に教会の一致を守り、いろんな奉仕を通して御言葉の働きを推し進めようとする、そんな使えるものでした。続けて2つ目の質問を考えてみましょう。今私たち羊がどんなものか考えました。次に考えたいこと、それは羊とはじゃあどのようにして選ばれるんでしょうか。でも考えてみてください。長老もそうでしたけど、今見た羊というこの存在も非常に大きな責任というもの、務めというものを教会で担ってました。この務めを誰もが好き勝手に担うことができると思います？当然それはできません。だからこそ御言葉は 執事を選ぶ際にも明白な資格基準を設けていました。長老と同じように何よりも人々の模範となって資格を満たしているその人物だけがその職に就くことができたわけです。そしてその資格をパウロはこのテモテの3章の8節のところ、また戻っていただいてテモテの3の8節のところから12節のところまでで挙げていました。資格をです。で、先に言っておきますけども、皆さんここで執事に求められていたこの霊的な資質というのは、先週私たちが見た長老の資質とほとんど同じです。で、唯一大きく違う点としたら、長老は御言葉を教える能力が求められていることに対して、執事にはそれは求められていないということです。別にこれは執事はじゃあ一切教えてはいけませんとか教えないですということではありません。教えることはできます。ただ執事は教える責任を負ってはいないということです。じゃあこの大きな違いを踏まえた上で、簡潔に挙げられていた資質を順に見てみましょう。全部で11個あります。簡潔に見ていきます。まず一つ目の資質ですけれども、一つ目の資質は金言であることでした。一つ目は金言であることでした。八節こう始まってますよね。執事もまたこういう人でなければなりません、金言でって。ここで金言と訳されている言葉ですけど、これには品位があるとか品位があるとか尊敬や名誉に値するといった意味が含まれています。品位があるとか尊敬や名誉に値するといった意味が含まれています。つまり執事というのはその態度や振る舞い、生き方というものが周りの人たちからの尊敬とか称賛、そういったものを集めるものでなくてはならないということです。でも今聞いた時にピンときました。品位があるって言いましたよね。長老何求められてました？長老も品位があるものであることを求められていました。ですから同じなわけです。長老もそれを求められているのように、執事もまたその成熟した歩みを見た周りの人たちが、自分もこのような人たちに、このように歩んでいきたいと、そう望むような証を立てている必要がありました。二つ目の資質は二枚舌を使わないということでした。二つ目は二枚舌を使わないということでした。ここで使われている二枚舌という言葉ですけど、興味深いものが使われていて、もともとは数字の2とそして言葉を表す2つのギリシャ語がくっついてできたものでした。皆さんこの二枚舌ってありますよね。これは2と言葉がくっついてできたものでした。そしてここからどんなふうに訳されている、訳すことができるかって、例えば2つの言葉とか二つの舌というふうに訳すことができるわけです。二つの言葉です。二つの私たちの舌です。それと考えてみてください。二枚舌を使う人ってどんな人のことを指しているんでしょう。その人は文字通り皆さん二つの言葉を使う人だということです。二つの舌を使う人だということです。言い換えると皆さん、この人物は一方の人にはあることを言って別の人にはそれと違ったことを言うようなものだということです。こんな場面皆さんも経験したことがあるかもしれません。ある人の言葉が本人がいる時と本人がいない時でまるで人が変わったかのように変化してしまうわけです。人の目がある時とある時は誰かや何かについて良いことを語っていたその人が、その目がなくなれば途端に悪口やゴシップというものが口から出てきたりするわけです。同じ人が2つの言葉を使うこと、それを二枚舌と言いました。そして当然教会の一致を守ろうとする執事がそんな二枚舌を使うような人物であれば、 どうなります？間違いなく兄弟姉妹の間に分裂や争いというものを引き起こすことにつながったりするでしょう。だから羊は言葉においても人々の尊敬を集める、そんな証を立てている必要がありました。3つ目の資質は大酒飲みでないことでした。大酒飲みでないことでした。これも長老と同じように執事もまたお酒によってその生活が支配されていてはいけなかったわけです。まあ、言うまでもないと思います。想像できます？もし執事が酒に酔うものだったら、間違いなく誰かが助けを求めてやってきたその時に、いつでも忠実に誠実にその人に仕えることができなくなってしまいます。だからこそ執事はお酒に溺れたりそれに依存するようなものではなくて、自分をきちんと制する、そんな証を立てている必要がありました。4つ目の資質、4つ目の資質は不正な利を貪らないということでした。不正な利を貪らないということでした。8節最後に書いてますよね。不正な利を貪らずって、ここで不正な利を貪らずと訳されている言葉はもともとお金への欲深さとか不正な利益を好むといった意味を持つ言葉でした。お金に対して皆さん欲深いわけです。貪欲なわけです。不正な利益、そういったものを好むわけです。つまりその逆の不正な利を貪らないというのは、特にお金とかに対してその人物が欲深さというもの、貪欲さというものを覚えたりするのではなく、また自分自身の利益や手にする、自分自身の利益を手にすることをいつも追い求めない、そんな人物だということです。お金に対して貪欲じゃないわけです。自分の利益が他の何を置いても一番です、そんな人ではないということです。金銭を愛しているような人物ではないんだって、これも教会の長老にとっても執事にとっても非常に大切なことでした。特に執事というのは、最初にも言いました、いろんな働きをするわけです。いろんな必要があればいろんなことを助けようとします。そしてそのゆえに時に教会のお金であったり財政という部分にも関わることになったりします。どう思います？そんな時にもしその人物が何よりもお金を愛していて、何よりも自分自身の利益を求める望むような人だったら、もう確実にそれはその人にとっての非常に大きな誘惑になるでしょう。危険になってしまうでしょう。例えば自分自身は一生懸命仕えてますって、誰にも言われてないけど、たくさん犠牲を払っていろんなことをしてきましたって、だからちょっとぐらいだったらそれに値するものを自分は手にしてもいいんじゃないか、そうやって自分自身を正当化して不当な利益を得ようと深刻な罪に陥ってしまうかもしれません。だからこそいろんなことをする執事は金銭に無欲で、自分の利益をまず求めるのではなく、神様の他、神様と他の人を何よりも愛して愛する、そんな証を立てている必要がありました。5つ目です。5つ目の資質は9節に出てきましたけれども、5つ目の資質は清い良心で信仰の奥義を保っていることです。こんなふうに9節書いてますよね。よく見てください。清い良心を持って信仰の奥義を保っている人ですって。でも皆さんこれ読んで分かります？一体これってどんな人のことを指してるんでしょう？鍵になるのは、皆さん半分に分けますけど、大きく2つの言葉です。まず信仰の奥義を保ってるって後ろにありますよね。信仰の奥義を保ってるって書いてました。この奥義っていう言葉はもう何度も普段一緒に学んでいるコロサイの中でも見たんですけど、覚えてます？奥義って何でした？奥義っていうのは旧約の時代にはまだ隠されていたもので、新約の時代になって明らかにされた神様のご計画や福音の真理のことなどを表していました。 隠されていたものが明らかにされたわけです。パウロもその一つの例をエペソの中で挙げていました。エペソでこんなふうにパウロは言っています。3章の5節から6節に、この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは福音によりキリストイエスにあって、異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということですって。ですから皆さん、奥義と呼ばれているもの、簡潔に言うのであれば、これはクリスチャンの信仰に欠かすことができないキリストによって明らかにされたその福音であったり、御言葉に記された真理の教えのことを指していました。私たちにとって決して欠かすことのできない真理を表していたわけです。キリストの福音を表していたわけです。そしてそんな信仰の奥義というものを執事は保つものでなくてはいけないんだと言われていました。どうでしょう、もしかしたら皆さん、これまでにこんなことを考えたことがあるかもしれません。羊のことを考えるときに、うん、御言葉を教える長老はそれは御言葉の知識を持ってないといけませんよねって。でも羊は別にそんな聖書を知らなくてもいいんじゃないでしょうかって。羊の働きは必要に使えていくことだし、むしろいろんな才能であったり能力であったり、そういったものをに長けた人、そういったことに長けた人の方が重要じゃないんでしょうかって。でもこの御言葉、私たちが見るときに、それは神様が描いていた霊的リーダーの姿とは違っていました。御言葉を教えるその責任を負っていない執事であったとしても、しっかりと福音や御言葉の真理を身につけていることが求められてたわけです。執事も長老と同じように御言葉と時間をとってそれを学んで、学んだことを心に蓄えている必要がありました。人々に仕えていくというその務めにおいても、聖書の知識というものを持っていることは欠かせませんでした。でも執事はじゃあただ単に知識を持ってたらいいんですかというわけでもありません。だからパウロはここでもう一つの言葉を使ってました。なんて言ってました？その前にくっついてましたよね。清い良心を持ってって。清い良心というものを持っていなくてはならなかったわけです。ここで言う良心という言葉ですけど、ちょっと皆さん火災報知器想像してみてください。良心というのは、火災報知器のようなものです。例えば皆さん、自分が家にいることを想像して、普段家でくつろいでいるとき、皆さんは火災報知器の存在なんて気にしたりしますか？いつもあの火災報知器はどうなっているかって気にしたりします？多分しませんよね。あまりにも気に留めていないからこそ、もしかしたら自分家のどこにそれがあるのかということを知らない人もいるかもしれません。でも普段全く気に留めていないような、そんな火災報知器も、何か誤って物を焦がして煙が発生したらどうなります？そうすれば必ずピピピと大きな音で、何かしらの問題が家に起きてますよということを教えてくれるわけです。私たちの良心もこれと同じです。普段は何事もないかもしれません。でももし私たちが御言葉の真理を知っていながら、それに逆らって歩もうとするのであれば、その時良心は私たちの心を責めます。何かしらの問題が私たちのうちに起こっているということを教えようとしてくれるわけです。それが良心というものでした。そして霊的リーダーである執事は清い良心を持っていることが欠かせませんでした。要するに、皆さん分かります？執事は御言葉の知識をただ知っているだけではありません。御言葉の知識に従って忠実に歩んでいることが必要なわけです。ずっとピピピピピピピと良心が警告を鳴らし続けるようなことがないように、 執事は自分が知ってまた信じているその御言葉を実際に実践して生きていくことが欠かせないというわけです。清い良心を持って信仰の奥義を保っていること、それが執事には必要でした。そしてそれに関連して6つ目の資質が挙げられていますけれども、6つ目の資質は非難される点がないことでした。10節見てください。10節に書いてます。まず審査を受けさせなさい、そして非難される点がなければ執事の職に就かせなさいって、ここで出てきた非難される点がないって言葉、これはどっかで聞いたことありません？先週長老で見た非難されるところがないという2節に登場していた言葉の類義語が使われてました。つまり皆さん、長老にしても執事にしても同じだってことです。執事も罪や失敗を一切犯さない人ではありません。執事は弱さや足りなさというものを全く持たない完璧な存在でもありません。失敗もします、罪も犯してしまいます。でも執事になる者は弱さにおいて成長しようとし、罪を犯せば悔い改めようとし、間違いをいつも正しながら忠実に歩もうとしているからこそ、周りの人が指をさしてここに問題がありますよって、そのことをいつまでも刺され続けることはないわけです。同じことで非難され続けることはないわけです。キリストに似たものへと日々変えられていくこと、そのことを信仰者みんな求めていますけども、でもその信仰者たちの模範となるべき執事にとって信仰とその歩みというものがいつも結びついていることは欠かせない証でした。一人の神学者アーチボールド・アレクサンダーもこんな言葉を残しています。模範は教訓よりも雄弁であり、生きた実践的な宗教は議論や弁論よりもはるかに人々に大きな影響を与えるのですって。次に7つ目の資質として、今度は特に女性羊に関連してここで挙げられていましたけども、7つ目の資質は威厳があることです。威厳があることです。11節はこう始まってました。婦人羊も威厳がありって。でどうです、皆さん、威厳があるって聞くとどんなことを思い浮かべますか？威厳があると聞くと、なんか貫禄とかオーラをまとっているような、そんな人の姿を思い浮かべるかもしれません。でも知っていてほしいのは、ここで使われていた言葉は実は8節で登場していた金言でと同じ言葉でした。皆さん、今さっき私たちが見た8節で見た金言でという言葉、これとここで使われている威厳があるというのは同じ言葉が使われているわけです。じゃあどんなことが言えます？じゃあ何を求められてます？執事として使える者たちは男性であれ女性であれ性別に関係なく、その振る舞いや言葉というものが周りからの尊敬や称賛を集めるようなものでなくてはならないということでした。また同じように女性執事に関連して8つ目の資質挙げられています。8つ目の資質は悪口を言わないことでした。悪口を言わないことでした。これもそうです。人々に使えようとしていく人たち、当然誰かを傷つけるような言葉を発していては務まりません。教会の一致を守るために兄弟姉妹の徳を高めて神様が喜ばれることを口にして歩むことが欠かせませんでした。9つ目の資質として女性筋に関連して挙げられていたもの、それは自分を制することでした。自分を制することでした。どうです皆さん、もう言わなくてもいいですよね。長老の資格のところで私たちはこれをもう見ました。つまり長老であろうとも女性執事であろうとも、霊的に成熟した者たちに求められているものというのは、自分自身の例えば欲や感情というものをきちんと制御することでした。それが霊的に成熟を目指している私たちも目指していくべきものであり、 そして霊的に成熟したものの歩みでもありました。自分を制するわけです。これも非常に不可欠なものでした。これも想像できますよね。例えば教会の中で仕えていこうとするとき、犠牲を払って人々に仕えようとするとき、そこには当然大変さというものも伴いますし、難しさというものも出てきます。感謝されないこともあるでしょうし、逆に不満や文句というものを言われることだってあったりするかもしれません。そんな時にもしその人物が感情というものに容易に左右される人であればどうなります？そしたら絶対にその働きを務めを果たすことが難しくなるわけです。逆に問題を引き起こすことになるかもしれません。だからこそ女性羊も自分を制する、その証を立てている必要がありました。10個目に、女性羊に関連して10個目に挙げられている資質ですけども、10個目の資質は全てに忠実であることでした。11節の最後に出ています。全てに忠実な人でなければなりませんって。ここで忠実な言われています。忠実である訳されている言葉、これにはもともと信頼できるとか頼りになるといった意味が含まれています。忠実である、この言葉ですけども、これには信頼できるとか頼りになるといった意味が含まれています。そうすると皆さん、何をパウロは求めていたんでしょう、御言葉を求めていたんでしょう。女性羊というのは、そうやって使えるものというのは、いくつかの点じゃありません。すべての面において信頼を周りの人たちが置くことのできる、周りの人たちが頼りにすることができる、そんな証を立てている人物であることが求められるというわけです。そして最後に11個目の資質として挙げられていたのは12節にあります。一人の妻の夫であり、子供と家庭をよく治めることでした。12節に書いてました。こんな風に出てますよね。羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりませんって。でも皆さんならこれを読んですぐに気づいたと思います。どっかで見ましたよね。まさに長老の資格のところでもパウロは同じことを求めていました。要するに教会を導いていく長老もそうであるように、教会に仕えていく羊も家庭の中でどんな証を立てているのかということは非常に大切だというわけです。でもこうやって皆さん見てて思いません？なんで御言葉はこんなに繰り返し繰り返し家庭の中のその中での歩みというものを重要視するんでしょう。なんで教会の中よりもいろんなところで家庭のことが触れられるんでしょう。なんでだと思います？それは私たちもよくわかりますよね。それはその人にとって最も親しい夫婦関係、親子関係にこそその人の本当の姿が現れるからでした。私たちもそうです。他の人たちの前ではいくらでも取り繕うことができたとしても、家族の前では素が出ます。そんな家族の前で、家庭の中でいつもどうやって使えようとしているのかということは、教会の中でどうやって使えていくことになるのかということの試金石に物差しとなるんだというわけです。家庭でめちゃくちゃな人が教会の中で忠実に仕えていくことはできないということです。だからこそ羊は妻や子供を犠牲的に愛して家庭をよく治めるものとしてのその証を立てている必要がありました。そして今11個見てきました。これらすべての資格を満たしたそんな霊的なものがそれぞれ男性羊や女性羊として選ばれて、教会の中で使えるものとして公に働きを成していくというわけです。さて皆さん、今日は2つの質問を私たちは中心に考えてきました。1つ目の質問、羊とはそもそもどのような存在なんでしょうかって。2つ目の質問、羊とはじゃあどのようにして選ばれるんでしょうかって。その答えをどうでしょう、御言葉のうちに見ることはできたでしょうか。 またどうでしょう、そんな使えるものである羊というのが教会においてなす働きの大切さであったり、またその影響の大きさというものを覚えることはできたでしょうか。もしそれが見れたよっていうのであれば、最後にぜひ2つのことを一緒になしてください。2つです皆さん。1つは、皆さんこの教会の中にも今まさに羊として立てられている兄弟姉妹がいたりします。別の教会から来られた方はその教会の中にも羊として立てられている兄弟姉妹がいたりします。神様と教会のために熱心に働いて、皆さんある人たちは自分で別の仕事を持っていて、いろんなそこでも責任を与えられている、その中にあっても大きな犠牲を払って教会と神様に、もっと言えば私たち一人一人のために使いようとしてくれているわけです。そうすると私たち何できます？私たちはそんな一人一人のためにその信仰がいつも守られるように、その一人一人がますます主にあって成長することができるように祈り続けることができます。何よりその働きを、すごく大切なその働きを忠実に成していくことができるようにと、皆さん私たちはいつも祈ることが必要になります。だから共に祈りましょう。そしてそれに加えて、皆さん私たち今考えているわけですけども、来年度のことを考えているわけですけども、この羊の御言葉の基準に沿った霊的な者たちが来年度羊として立てられるようにということも、私たち今特に一緒に祈りましょう。二つ目に、皆さん私たちは祈るだけではありません。二つ目に言えるのは、皆さん羊だけではないってことです。何がかって、私たちもみんな今使える人として生かされているということです。教会の中において、先にも言いました、羊だけが使えるのではありません。私たちも使えるものとして今生きています。私たちを罪から救い出すために使える人として来てくださった、その主にあがなわれたものとして、私たちはその主の姿に習うものとして今を生きているわけです。覚えてますか？イエス様は言われてました。ご自身が言ってたわけです。マルコの10章の45節に、マルコの10章の45節でなんて言ってたか、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって。本来であれば全てのものによって使えられるべき、そんな偉大な主がへり下って自らご自身の命を捧げてくださいました。人の子が使えられるためじゃなく、使えるために来たのにであれば、皆さん私たちはどんな態度を持って歩んでいこうとするでしょう。私たちは教会の中にあって、いつも誰かが自分に使えてくれることをまず求めるでしょうか、それとも私たちの愛する主が使えるために来てくださったように、私たちは使えるために教会に集い、使えるために交わりを持ち、使えるために共に歩んでいこうとするでしょうか。この主がご自身の命を犠牲にして使えてくださったのであれば、私たちは一体何を喜んで犠牲にして主と兄弟姉妹に使えていこうとするでしょうか。どんな時もこの主の姿を忘れないことです。互いに使い合って、ますます神様が喜んでくださる、そんな教会へと、神の家族へと成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、神様、何よりもこんな罪人で愚かな私たち一人一人を救ってくださったこと、心から感謝いたします。ご自身の一人子御子イエス・キリストが使えるものとして私たちのために来てくださって、ご自身の命を捧げて十字架にかかってくださいました。その尊い贖いの御業を通して私たちは今救われて新しく作り変えられました。何よりもその救いの御業を、恵みの御業を心から感謝いたします。そして神様、どうか私たち一人一人この主の模範を見た者として、置かれた場所どんなところにあっても、何よりも使えるものとして歩んでいくことができますように、命を捧げてくださった方の前に私たちは これは捧げることはできません、あれを捧げることにはできませんなどということはできません。ですからどうか一人一人の心をずっと砕いてくださって、私たちが高ぶることがないように、私たちが主の模範に習うことができるように、どうか変え続けてくださいますように。また神様、同時に私たちの胸の中にも羊として立てられている愛する兄弟姉妹がいます。あなたから託されたその責任を熱心に務めようとされている、そんな者たちを私たち一人一人が祈りによって支え続けていくこともできますように、一人一人のその働きを私たちも同じように支えて、また同じように仕えていくことができますように、どうか神様、私たち一人一人がますます御言葉に立って、御言葉を愛し、そして神様、あなたが喜ばれる教会を立て上げ続けていくことができますように、一人一人のうちにも働き続けてくださいますように。今日この御言葉を神様、改めて心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞご起立ください。祝祷をもって第二礼拝終わります。天におられる愛する主なる神様、御名を心から褒めたたえます。今私たち御言葉を通して見たように、使えるものとしてこれからそれぞれ置かれる場所に出ていこうとしています。悪か誘惑から守ってくださって、神様、その証を続けて続けることができますように、そのために必要な助けと力を与えてくださいますように、一人一人あなたの御手に委ねて感謝し、イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。